望と感情の取扱説明書。この番組は丹波市議会議員の前川慎介とボディデザイナーの美穂の2人で思考と感情についてあれこれお話をしていきます。リスナーの皆様の毎日がより楽に、そしてより楽しくなるようなティップスをお届けいたします。ということで、だいぶ空きましたがこんにちは、はい、
こんにちは。
前回が、いつだったかご存知でしょうか。
11月ぐらい。
おお、12月に一度収録できてました。12月14日が最終日でしたね、うんうんうん、そして今日が4月の10…
そうだね、空いたね。
ね、今までで一番どうだろう、結構空きましたね、
うん、
この間のことを一言で語るのはなかなか難しいかなと思いますが、ひとまず今は、うん、健康に過ごされていますか。
そうね、健康よ。
よかった。それは体的にも心的にも、うん、
そうやな、うん、まあまあ心はやっぱな、こう動くからさ、う
ん、はい、
アップダウンはそれなりにあるけどね、
うんうんうんうん、
ただまあなんていうの、もうどうしたって自分らしく生きるしかないからさ
ねえ
そう考えるとやっぱ楽よね。
そうなんですよね、うん、
それしかないやんだって
結局ね、ぐるぐるしたってそこに戻るので。
そうそう、
なんかもう降参って感じで、お手上げで、うん、もう自分としてやりますってこう決められると楽ですよね。
そうそうそうそう。でまたそういうのをサポートしてくれる仲間がいるとかね、
うん、
それはやっぱいいよな。
いいですね、うん、なんかお猿さんの周りにすごいいい仲間がいるっていうことが、うん、なんかこう伝わってきます。
あ、そう、
うん、
へえ。
なんか収録の前も私あんまりいろいろ見ないんですけど、最近お猿さん何してたのかなと思って、うん、なんか話のネタでもと思いながらFacebook をこうスクロールして見てて、うん、いるとなんかすごい周りに人がいるし、うん、でそれもちゃんとこう通じ合ってる仲間たちっていうようなことも感じられたり、はいはい、
うん、
で取り組んでることも本当お猿さんらしいなんかことたちばっかりだし、
ほうほうほう、
なんかすごいこの人生きてる生き生きとしてるなと思って
そうね、
はい、
もうだってさ、自分らしくなかったらもうしんどいやん。
そうなのよね、
うん、
なんか自分らしくない状態で例えば成功、いわゆる社会的な成功したとしても、
うん、
全く意味がないなと思っていて。
そうやろな、
ねえ、
うん、寿命縮まるだけじゃ。
そうなのよね。それでなんか周りから評価をいくら受けたって、でお金をいくら手にしたってそれは人生終わる時になんか良かったと思えるのかなと思うと、
うん、
きっと後悔すると思うので。
そう、ね、
これやっぱりもう自分として生きようっていうことをなんか何度も思う
ああ、
うん、そんな感じでこの何ヶ月ですか、4ヶ月ぐらいか紆余曲折いろいろお互いあったかと思いますけど。
そりゃそうでしょうね。
ねえ、なんかそういうその心の動きとかも日々感じながら生活をしてるんですか。
そうやな、それはよう感じるな。
割とそこにはこうなんだろう、敏感に感じながら、
うん、
そこをバロメーターっていうか、ちょっと今落ちたなと思ったらそこで調整したりとか、そういうこともするんですか。
そうやな、なんていうかな、心とか感情とかってさ、
うん、
こう一瞬でふっと湧くやんか、
うん、
もう反応やん、
うん、
で反応したものをちゃんと言語化をしとかんと整理できへんやん、
うんうんうんうん、
だからまあそういう活動をよくしてるかな、
うんうんうん、
で、うん、自分なりにこう、うん、 納得するというか、うん、まあ、心を整理するというか、
うん、
でやっぱり自分らしく生きるのがいいよねっていうのに戻ってきて元気になるみたいな、う
ん、あ、そのサイクルがあるんですね。
そうそうそう、
なんかその反応ってやっぱり反射的なものだし、
うん、
きっと自分が生きてきたその中での経験から作られた、条件反射のなんだろう仕組みみたいなものが自分には備わってて、
うんうん、そうや
な、こういうことされると怒っちゃうとか、うんうん、なんかこういうことされるとすごく悲しい気持ちになるっていうのが、
うん、
その人によって同じ状況でも違うっていうのを見ると、
うんうん、
やっぱり自分の中に何かそこその感情が湧く原因だったりとか、
うん、
きっかけみたいなところがきっとあるんだろうなと思って。
そうね、
ね、そこをこう丁寧に紐解いてあげると、
うん、
こうまた同じような状況になった時にも、うん、すごいこう冷静に見られるし、
うん、
自分のことなんだけどちょっと距離を置いて見てるみたいな。
はいはいはい、なんかその反応自体はさ、
うん、
止められへんのかなと思ってて、
うん、
変えられへんというか、
うん、
そういう性質なわけやからさ、
うん、
ただその反応をネガティブな反応した時にこう引きずるっていうのは良くないと思うわけよね、
うんうんうんうん、
だから一回言語化しといて、
うん、
自分なりに整理して、
うん、
やっぱり自分らしく生きるべきだよねみたいな感じで、
うん、
こう落としどころをつけるというか、
うんうんうん、
それを習慣にしときゃ別にそういう反応が出たとて、
うん、
なんかそんなにネガティブにならへんというかな、
うんうんうんうん、なんかちょうどうちのオンラインサロンの、今月の、マインドワークっていうその心だったり頭の整理整頓のことをやってるんですけど、
うん、
そこのテーマが反応しない練習とか心の動きを止める練習みたいなところ、
そんなんあんの
をテーマにしてみたんですね。
お
でそれはきっかけはメンバーさんの一人が、反応しない練習っていう本を買って、
うん、
で読んでて、でも自分は反応しまくりで、
うん、
なんかどうしたら心って止まるのみたいな。
へ
でそれを受けて自分はその本を読んでないんですけど、
うん、
だけどなんか取り組んできたことの中でもしかしたら何かヒントがあるかなと思って、
うん、
で、まあ、それを取り上げてちょっとお伝えしているんですけど、
う
ん、なんかその反応自体を止めるっていうのは、
うん、
なかなか難しい部分もあるんだけど、
うん、
なんかその反応とこう一体にならないっていうところがまず一歩かなと思ってて。
あ、そういうことね。
そうそうそうそう。
あ、ということは反応はしてんねや。
反応はしますよね。
その、うん、その反応と言動を一致させないってこと？
うん、なんかその例えば怒ってたら、
うん、
もう自分自身が 100% 怒りにはならない。
うん、
怒ってることを見てる自分もいるし、
うん、
なんかその怒り自体が自分っていう風に思い込まないっていうか、
うん、
なんかその反応もそうだし感情もそうだしやっぱり何かしらかのサインなので、
うん、
なんかその重要な真ん中の静かな状態から何かしらこうなんかその静かな湖に石がポンって投げられてで波紋を起こしてるわけなので、
うん、
でなんでここに反応するかなみたいのを分析するには、
うん、
やっぱり怒り狂ってる状態ではできないですよね。
そうやな。
そうだからなんか正しく見るためにもそことちょっと距離を置けるんだなっていうところにまず気づくってことが大事かなと思ってて。
なるほどね。まあ客観視し続けるってことやろ。
そうですね、
うん、俺割とそれは得意かもな。
そうよね、
うん、主観 100% みたいなことってあるっけ。
うん、
あ、それはあるか。怒り狂ってる時なんかはそうか。
うん、
でも怒り狂うことは最近あんまないもん。
でもね、なんか私は結構人生の中でちょっと辛い体験とかすると、うん、やっぱり辛いから、うん、なんかその感情に振り回されたくなくって、うん、それでどうしたら穏やかになるかなっていうところをこう勉強したり、うん、なんかその練習したりしながら、うん、どうしたらいかに楽に生きれるかなみたいなところをやってくる中で、うんうん、なんか大きな出来事と会うと出会うとやっぱりなんかおのずとあの浮かれないなんかなんか下にこう気が降りてきて、うん、でなんかすごい冷静にもうおのずとこう冷静に結構ドライに、うん、あの見れるようになってきて、うん、だからなんか悪い体験も悪いことばっかりじゃないなと思うのは、うん、やっぱりなんかそのモードってどうしてもすごいうまくいってたりなんかポジティブな出来事ばっかりの時って育たないと思ってて、
はいはいはい、
やっぱなんか一見悪いことなんだけどそうすることですごいこう腰落ち着かせて今に意識が向くようになったり、うん、なんかそのアクティブに動けないからこそ見えるあの地下の世界みたいな、うん、なんかそういうこともあったので、うん、だから私はなんかその静かな例えばヨガが目指している瞑想的なその静かな状態っていうのも、うん、あのネガティブと思えるような現象から学べたなと思っているんですよ。
ほうほうほうほう。
だからなんか感情があんまり湧かない時期があってそれはなんかネガティブ系もあのすごい楽しいとか面白いとかも結構しんどくなっちゃった時があったんです。
え、なんで
楽しいとか面白いとかもあのなんていうの波を立てたくないみたいな時期があってニュートラルがずっと気持ちいいからなんかもうそこでいいみたいな風に思っちゃったことがあってでも一定の期間過ごしてたらいやそれがニュートラルで重要だってことは分かるけどでもあえて人生一回きりだから、うん、あのちょっとあえて怒ってみたりなんかあえて主張してみたりあえてすごい浮かれてみたりなんかそういうのも彩りもあっていいよねって思えるようになって
なんかニュートラルの状態って楽やけど飽きそうやな。
そう地味よすごく
そんな気がするな。
そうなんですよ。で、まあ、そこを目指したい方はねあのそれを追求していけば多分まあそこが真ん中の状態だからあのそれはそれで心地の良さもやっぱりあるし、うん、でも一方で私その怒り狂ってるっていうかなんだろうなすごい怒りの感情が強い人っているでいりますよね、
うん、
あのきっとお猿さんも怒り多い方ですよね。
そうやな。
そういう人を見るとすごく清々しい気持ちになる時もあって、
はいはい、
なんかそういう生き方もまたいいなと思ったりするんですよ。でなんかそういう表現もいいしなんか私はもう怒りで表現みたいなのはあんまないけど大事なものがあったりあとは情が深い人ってやっぱり怒るから、
あなるほど、
なんかそうだよね守りたいよねってすごい共感するし、なんかその諦めた方が楽なんですよね。波立たないしそれはそれでじゃああなたの問題だからってすってその人との距離を遠ざければいいだけなんだけど、うん、それでもまだ頑張って近くでやり合いたいみたいな、うん、なんかそういう情熱みたいのも見るとまあそれはそれで本当に素敵な生き方だなと思ったりもするんですよね、
うんうん、まあそれこそ自分らしくやんね。
そう
別に誰かに合わせる必要ないし。
そうなの。
ただまあ自分が例えばその怒り狂ってて、
うん、
なんかうまいこといかへんなとかしんどいなとかって思うんやったら、
うん、
ちょっと変えてみようかなみたいな感じでさ。
そうそうそう。
まあそれは変えるのか変わるのか分からへんけど、
うん、
変えるというか変わるなんかな。変えるはしんどいやろな。
そうですね。
変わっていくのは多分自然な流れやから、
うん、
楽やと思うけど。
そうね。なんかまあ変わらざるを得ない状況まで来ると、 やっと手放せたり、じゃあそうそう、なんか内側にこう変容を起こして今までじゃない自分の性質にまた書き直すって、うん、なかなか生まれ直すことってすごい大変なので、うん、まあ、それなりのことがないとっていうのもあるし、うん、別に変わることだけが正義でもないし、うん、いろんな人がいていいなって思います。
そうですよ、
はい。なんかテーマも決めずに喋ってますけど、こんな話で楽しいですか？
どんな話でも楽しいよ
そうね
テーマはあんま関係ないかな。
あ、そうですね。
まあでもざっくりとした大枠はあるやん、思考と感情のメカニズムみたいな、
うん、うんうん、そうですね。だからなんか怒らないお猿さんっていうのもちょっとつまんないかな
そうだろうね、
うん、うん、って思うな。
でもほんま怒らんくなったな。
うん、それはなんでですか？
いや、怒ってもしゃあないやん、
うん、
まあ、それこそ諦めというかさ、
うん、
はぁってなる
ねえ、そうね、
うん、昔はことあるたびに怒ってたけど、
あ、そのイメージはありますまたやってるやってるって思って
エネルギーやからな、あれはな、怒りという
の
は。
そうなんですよ。しかもすごい大きいエネルギーですよね、
うん、あ、そうか、年取ったんか。
それもあんのか、
エネルギーがなくなってきたかもしれんな。
あ、それもあんのか、
うん、無駄に、うん、無駄にエネルギーを浪費するんやったらもうちょっと別の考え方でいこうみたいな。
ああ、省エネになったのね。
どうやろうな。これはあると思う。うん、でさっき言ったように怒ったとて何も変わらへんからさ。
うんうんうん。なんかその諦めるって、あの、うん、ポジティブな方の諦めるって、うんうん、あの結構自分は使うんですけど、
うん、
その中でも諦めきれないものもあるし、
うん、
なんかあえて諦めないで頑張ってみなきゃいけないこともあるし、
うんうん、
だから怒るのに値する案件と、
うん、
まあ、これはスルーしましょうっていうところと、うん、両方あっていいかなとも思いますね、
うんうん、諦めるな。なんかこの2年ほど丹波市の障害福祉で結構関わってきてんねんけど、
うん、
多くの障害のある方が諦めてんのよね。
うーん、
でそれっていうのは期待した過去があって、
うん、
行政に期待した過去があって、
うん、
それを裏切られてしんどいから期待しないみたいな、
うん、
もうそんなしんどい目に遭いたくないみたいなさ、
うん、
そういう諦めを聞くとなんかすごい残念やと思うし、
うん、
よし、じゃあ俺が何とかしてやるみたいな感じで行政に言って、
うん、
全然こうまともな返事が返ってこず、
うん、
怒り、
うん、
諦めるみたいな、
うん、
結局俺も諦めるみたいな、
うん、
っていうのはあった。
でもそのプロセスを通るっていうのは私には意味があるように見えるんですけど、
うん、なんか結局さ主導権がないからやと思ってて俺は、
うん、
その行政に何とかしてもらうことは諦めましたと、
うん、
だけど行政に頼らずもっと楽しい世界を作ろうぜって言って、うん、民間の事業者たちで集まってなんか勉強会やったり、
うん、
講演会やったりしててんやんか、
うんうん、
まあ、もうちょっと言うとその行政にもっと情報発信してくれみたいなこと言って、
うん、
せえへんから、うん、じゃあもうこっちでやろうかっつって、でそれは諦めへんねん、
うんうん、
そうやってこっちに主導権ある話やから、
そう、ね、
諦める必要もないし、
うん、
だからなんかその自分に主導権があるかないかで諦めるか諦めないかっていうのが決まってくるのかなっていう気がした。
あ、確かにその条件も一つですね。
うん。
そうよね。頑張ったところで最終決定が自分にないのであれば、そこはもう相手に委ねるしかないから。
そう。アドラー心理学はそうや
ん。あ、そうですね、
うん、相手が決めることやからこっちどうもしゃないやみたいな、
うん、
あんな潔い諦めやんか。
うん。
そんな感じかな。
そうですね。うん。諦めれないことが多ければ多いほど苦しいからね。
そうそうそうそう。苦しいし、その主導権がないことって、うん、だってどうしようもないやん、
うん、
自分がどう動いたって変わらんもんは変わらんしさ、
うん、
そこを諦めないってのはやっぱしんどいよね。だからその中でも自分ができることを最大限やる、やりきる、
うんうんうん、
で結果がどうであれやるっていう、
うん、うんうんうんうん、
なんかそれしかない気がするな。
なんかそこの見極めなのかなと思って、
うん、
なんかその中でも自分ができるところはどこで、
うん、
でどこに力を注ぐのかみたいなところをしっかりこう明確にして、うん、でもそこはもう一生懸命全力で取り組む、
うん、
でも結果は知らないっていうか、
うん、
その期待せず、
うん、
でもね、見て見ぬふりっていうか、もうそのことだったり人と触れて、そのご縁の中でやっぱり知らんぷりっていうのもなかなか難しい部分もあるし、
うんうん、
期待せずにでもやりきるのも大事かなと思ったりもしますね。
そうやな。あとまあその抽象度が高くないと、
うん、
その選択肢が見えてけえへんか、
うん、
だからそこはずっと意識しとかなあかんのかなという気がするな。なんか、うん、さっきの例で言ったら、その行、まあ、基本的に議員、市議会議員ってさ、
うん、
市民のお困りごとをこう行政にお伝えするわけよね、
うん、
でこうやって変えてくれとお願いをするのが一般的なんよ、
うんうん、
でお願いはしたわけやんか、
はい、
けど変わんないと、
うん、
こうなったらそこでこう終わりになっちゃうやん一般的には、
うんうん、そうですね、うん、
でも抽象度を上げると、別にその情報を利用者に届けるということであれば、
うん、
行政じゃなくてもええやんと、
うん、
民間でやろうやっていう話もできるわけで、
うんうん、
そうすると今度諦めなくていい領域が見つかってくるやん、うん、
確かに、
うん、だからその視点がないと諦めざるを得ないというか、
うん、
諦めなかったとしてもしんどいし、うん、諦めたとしても状況は打開できへんからしんどいしみたいな、
うんうんうん、
まあだからそこの思考はいるんやろな。
そうですね、やっぱりその一つ抽象度上げることで可能性が広がるし、
うん、そうそう、
これダメならじゃあこっち行ってみよっかみたいな感じで、
うん、
あの切り替えもきっと早くなるし、
うん、
なんか毎回絶望せずにもせむし
そうだな、
うん、
なんかあれやな、これの議員活動を振り返ってみるとそんなことがよくあるわ。まあ、例えば子どもの権利の条例制定だって、もともとはこれ行政がすべきやろっつって、
うん、
あの市長に言っててんや、これは市長が作るべきなんちゃうのみたいな、
うん、
でもやろうとせえへんから、
うん、
なんもこっちで行ってまうわっつって、
うん、
まあ、条例のなんか基礎の部分とかを作り出したんやけどね、
うん、
抽象度上げると見つかるよね、そういうのが、
うん、そしてその上げたところから今度また具体的なところに落とし込んでいく、
うん、
落とし込まないと実際問題ことは動かないし、
そうね、
ね、現実は変わらないので、
うん、
そこの上げたり下げたりっていうところがうまくできるとすごいパワフルですね。
そうそうそうそうそう。なんかな、この間ある社長さんと飲んでて、
うん、
面白い表現するなと思ったんやけど、
うん、
前川さんはトルクを回せるって言われてんやん。
トルク？
そう。こう、なんちゅうんかな。トルクとは？
トルクってなんだ、私も探して。トルクとは？ あーなんだこれは、絵が出てきた。あー見てもわからないなんか理系の
トルクとは力学においてある固定された回転軸の周りに働く力のモーメントの回転軸方向の成分である。まあなぜ、ま、こう回せるっていうことやねんな。
はい。
でパワーがあるっていう表現もあるやんか。
うんうんうん。
でもいくらパワーがあっても空回りすることってあるやん。
はい。
そこを前川さん回すよねって言ってて。
うん。
それがなんか面白かったんやけど、例えば、うん、さっきの話で言うと、その子どもの権利の条例を行政が作るべきだと、うん、とても圧力をかけて言ったとて、
うん、
まあ市長がやらへんって言ったらそれで終わるやんか、
うんうん、
とは回らへんやん、
はい、
でそっちがそうやったらじゃあこっちで作ろうかって言って議会側で作り始めると回るわけやん、
うん、
だから抽象度を一回上げて他の手段を考えられないと、うん、いくらパワーがあっても回らへんやん実際は、
うんうんう
ん、なんかそういうことなんかな社長が言ってたのはっていうのを今美穂と話してて思った。
なるほど、その空回りパターンありますね、よく
ある。パワーはあるんだけど、うん、こう抽象度上がらんかったら行き詰まりやすくなるから、
うん、
回らないみたいな。
うん、
そこを俺維持でも回そうとするからね。
うーん
あの手この手使って、
はいはい、そのあの手この手の多様さっていうか、
うん、
そのやっぱりいろんな能力がきっと必要だと思うんですよね、
うんうんうん、
でなんかその直球で体当たりしても動かないことも多いし、
うんうんうん、
でなんか大きな組織であればあるほどになかなか難しいし、
うんうん、
そこがすごい視野広く見れてるんだろうなって思っています。
うーん、まあそうやな、抽象度が高いって視野が広いわな。
うーん、そうね、だから抽象度上げて選ぶ力もなんだけど、
うん、
なんか、うんとまあ、諦めるもそうだし、うん、あのやらない選択もそうだし、
うん、
なんか切り捨てっていうか全部は無理だからとか、うん、なんかそういう引き算の方も大事な気もするし、
うん、
なんかでもそれで実際にことが動くともうそれはすごい充実感っていうか成し遂げたっていう達成感もあるんだろうなと思って。
そりゃあるよ、
うん
うん、あるある。でもあのよく失敗もするよ、
うん、
よく怒られますわ、
うん、
まあ、初めてのことはなやっぱ失敗してないよな、
うん、でも失敗って本当悪いことじゃないって自分は思う。
うん、俺もそう思ってるよ、
うん、
なんか最近は失敗を楽しもうかなと思ってる、
うん、
ネタやん言うたら。
ネタです、
失敗なんて。
はい、
壮大なネタを仕掛けたいね、本当。
成功した人の話よりね、失敗した人の話なんか笑えるし。
そうそうそうそう。
なんか失敗怖がるとやっぱりチャレンジしなくなるし。
そうやね。
同じことの繰り返しになるし。
うん。
かそれは本当につまらないので。
まあそういう生き方がいいっていう人はそれでいいやろ
う
な。
うん。
俺はちょっとそれ窮屈というか退屈というか、
うん、
だからどうしても失敗しでかす方に行ってまうねんな、
うん、なんかいい年して失敗すると、
うん、
まあまあ答えるしだけどなんかそれこそ評価とかプライドとか、
うん、
そういうものを取っ払っちゃえば、うん、まあ、人に迷惑かけない限りは、
うんうんうん、
別に怖くないのかなとか思ったり。
そうね、
うん、なんかその失敗すると自分のことが信用できなくなっちゃったり、
お
なんかその例えばセルフイメージが下がっちゃって、
お、
あ自分は何もできないんじゃないかとか、
お、
そっちにも行きがちじゃないですか。
ごめん、俺それはあんまないわ。
なんか一般的にはそういう人もいるかなって思う。あの多分評価を軸に考えてるとなのかな。
どういうこと？
その他人からの、他人軸っていうか、他人からの評価とかで自分のセルフイメージがそこがイコールになっちゃってると、きっと失敗すると私はダメ人間なんじゃないかとか、なんか使えないんじゃないかなとか、そういう風になることもあるのかなと思って、
はいはい、自己肯定感が低い場合ね。
あ、そうですね、うんうん、自分との信頼がこう築けてなかったりとか、
うん、
なんかその失敗した時こそ自分がやっぱり自分をしっかりと支えるっていうか、ちゃんとそれでも信じてあげるって大事だと思うんですけど、
うんうんうん
うん、
ああなるほど。 なんか今の話を聞いてあの気づいたんやけど、
うん、
やっぱその自己肯定感を育むためには、まあ、子供なんかが失敗した時はチャンスやと思ってんのよね、
うん、
失敗した時にちゃんと受け止めてあげて大丈夫やでみたいな声かけをするわけやん、
うんうん、
なんかそれがもう当たり前のようになってるからか、
うん、
自分が失敗した時だってしゃあないやんってなんか自分に言うてる気がするわ、
うん、なるほどね、うん、なんかそうやって子供に対してとか、うん、あの人に対しても自己肯定感を育めるような付き合い方をしてると、
うん、
それが対自分に対してもそういうような関わり方になっていくから、
うんうん、
なんかそれは両方育めるようになっていくんですね。
そうそう、なんか鬱になる前はわりかし他人に対して厳しかったよね、
うん、
当然自分に対しても厳しかったよね。
そうよね、一緒なんだよねそこって。
そう、まあ、だから鬱なんねんけど、
うんうん、
なんかやっぱ他者に対してのものの見方と自分に対してのものの見方って少なからずリンクするわな。
しますね、
うん、
しますね。そういうもんなんだよね。
そうだから、そう考えたらなんかちょっと失敗に厳しい社会やなと思うことがあって、
うん、
世の中的にね、
うん、
その辺は自己肯定感が全体的に高まればもっと寛容になるんだろうな。
うんうんうん、そうだよね。なんか失敗っていうのも結局失敗っていうことが、
うん
うん、そういう定義が生まれるっていうのは、そのこれが OK でこれが NG だったり、あとはなんか物事をその部分的にしか捉えられてないと、
うんうん、
それはやっぱり失敗の方になっちゃうんだけど、
うん、
全部表裏だから、うん、なんかそれこそ失うと得られるものもあるし、うん、得ると失うものもあって、
はいはい
はい、なんか例えば子供がね、子供が可愛くて育ててて、でその子が自立して出てっちゃうともちろん寂しい、
うん、
けど一方で自由の時間手に入って、
うん、
なんかそのこれからは私のターンだって言ってまた新しい人生を踏み出せる人もいるけど、
うん、
でもやっぱりその失った喪失感の方だけを見ちゃうと、
うん、
それはずっと悲しかったりするかもしれないなとか。
それはなんか依存してんじゃない、それこそ。
そうね、うん、なんかそうですね、クラスとかでもなんか今日良かったなっていう日の学びもあるけど、
うん、
悪かった日の学びもめっちゃあるし。
あ、それはあるね。
あるよね、
うんうん、
どっちにしてもなんか良いことがあるっていうか、見方を変えれば、
うん、まあそうだね。失敗から得る学びと成功から得る学びってなんか種類が違うんかもね。
うん、
そんなことを切り出してみたけど何が違うか分からへんわ。
お猿さんが感じてるその失敗から得られるものをと成功から得られるもののその何だろう、そのイメージ、
うん、
って言葉にできます？
それができなくて今困ってる。
困っちゃった。切り出したけど。
そうそう。なんやろうな、失敗から得る学びはなんか比較的分かりやすいなと思うねんけど、要はプロセスの改善やと思うねんや。
そうね。
まあプロセスが良くないから失敗してるわけで、あ、じゃあこういうふうに改善しようっていうプロセスの改善が失敗から得る学びやと思う。
うん。
で、成功から得る学びが何なのかなっていうところでちょっと止まった。
なんか失敗から得られる学びの方が分かりやすい。
まあ学びやすいしな、そっちの方が、
うんうん。
成功したらあんま学ばへんよね。
そうね。何が、まあ、何が、
そうか、分かった分かった、うん。成功から来る学びっていうのは、
うん、
結局そのプロセスが良かったのか運が良かったのか分からへんから。
あ、検証しづらい。
そうそうそうそう。失敗しといた方が検証しやすいと思う。
うんうんうん。
まぐれで勝てることあるやん。
そうですね。
うん。だからあんまり成功から学びは得にくいのかな。学びというかなんかこう、うん、成功体験みたいな、
うん、
それで気持ちが上がるみたいなものはあるやろうけど、
うんうん、
具体的な学びというとちょっと難しいな。
うんうん。あとはなんか体感覚が育つなってきまして、
ほう、
あ、この感覚は割といいのかもなって。それ、まあ、もちろんそのなんだろう、外部環境が影響してることもあれば、
うん、
その自分の揺れ動く内面が影響してることもあるので検証はしづらいから爆発は必要なんですけど、
うん、
でも、あ、こういうのは今あの割といいんだなとか、なんかその体的な感覚はつかみやすくなったり。
なるほどね。
あとそれこそ自己信頼っていうか、なんか自分のこの感覚、なんか中のコンパスがこう正しくなるっていうか、なんかそこを信頼しやすくなるのかなと思ったりします。
なるほど、
うん、
それは多分学びとはまた別のもんやんな。もしもし
大正解よと思ったらなんかすごいガチャガチャしちゃった。
そういう失敗から学んでください。
良いタイミングでしたね。
なんかあれやわ、その失敗からは学びやすいやん、
うん、
で成功から学びにくいのはさ、やっぱもう成功するだけの成長をしてきてるんじゃない、それまでに。それまでに学んできてて、
うん、
だから成功する確率が上がってきてて、
うんうんうん、
だから具体的にその成功からこれを学んだっていうことは多分あんまなくてさ、
うん、
もう学んできてるから。
あ、そっか。
学んできてるから成功してるわけであって。
あ、そっか。
でミファが言うようにその成功からなんかこう感覚的にこれでええんやっていう自己信頼感というか、
うんうん、
そんなのが得られていくんだろうね。
うん、
まあ、それはそれで成長という意味で言うと成長なんやろな、成功して成長して、
うん、
失敗して成長して。ただ学びで言うと、うん、やっぱ失敗から学ぶことの方が多いんじゃない、うん、
そうですね。なんかその成功したっていうのはその前提で積み重ねがあって、
そうそう、
でおのずとそうなるって感じで、
うん、
でその成功体験から、うん、まあ、得られるものの一つとしては、
うん、
さっきの自己信頼感もそうなんですけど、
うん、
他者からも信頼されやすくなる。
ああ、まあそうやな。
そうするとなんか人が自分を育ててくれるっていう部分もあると思うので、
うん、
なんか信じてくれる人が増えれば増えるほど自分の力がどんどんこう高まっていって、
うん、
こう自分だけで成長をこう進めるっていうよりは、なんかみんなもこう巻き込みながら成長していって、
うんうん、
でみんなにとってもこの人の成長を望みたいっていうか、それが自分に良いメリットもあるから、だからなんかそういう意味で応援されてくっていうのは、なんか一人での成長よりもすごくあのスピード感もあったりとか、なんかこう巻き込むその力みたいなのも使えるので、そういうメリットもあるかな。
そうやな、なんか失敗してもある程度人は巻き込めると思うねんか、
うんうんうん、
応援してくれるという
。あ、そうですね、そっちもあるね。
うん、だけどその成功した方はやっぱ人は集まりやすいからな。
そうね、
ずっと失敗の相手してくれるレアな人もおるかもしれないけど、
うん、
基本的にやっぱうまいこと言ってるところに人って集まりやすいや
ん、うん、
だからそうやな、成功するとそういう他者からの信頼とかも得られやすくなるね、
うんうんうん、でもなんか一方で成功し続けたくなくって、
う
ん、こけたいんですよ途中で。
なんで？
おかしくなるから、なんか感覚っていうか多分なんて言うんだろう、それは不自然な気がします。
おうお
う、何か違うバランスがなんか調整される気がする、ずっと成長しちゃうと。
いや、なんかそれ言ってることは半分分かって半分分からへんけど、
うん、
おのずとこけるやんか。
あ、そうね、
うん、だからなんかこけたいっていうのがよう分からへん。
あ、だから手前でこけとくっていうのもあるなと思って、ちっちゃくこけとくと大きくこけないっていうかっていうのもあるから、なんか、あ、そうですね、なんかこう場数踏んでると、こう例えば喋れるようになってきたり、
うん、
なんかそれなりに場を作れるようになってきたとしても、
うん、
もともとそんな喋れないし、うん、なんかかっこいい感じでもないんでなんかその素のずるっとした感じも見せつつ、まあ、失敗じゃないんだけど、なんかあんまり、
まあそれこそ自分らしくってことやね。
自分らしくだね、なんかずっこけも見せたい。
なるほどね。
見せたいとか言いながらずっこけだらけなんですけどねそんなのなんかあえてずっこけようとしなくてもほっといてもずっこけてるんだけど
うん、それぐらいでええと思うけどな、
うん、それも人それぞれだけど私はそうかなと思います、
うんうん、俺もようこけてるわほんま。
そうなんだ。
だって回らへんねんもん、
うん、
あれもこれもやろうとしてさ、
いや
回らへん。で、回らへんかったら回らへん方面からはこらって言われるやん。
うん。
ザセンつって。
シャン。
でも回ってるところから言うようにその信頼が得られるよね。
そうよね。
だから同じ前側シーンですけども、回せてる領域と回せてない領域があって。
うん。
まあ万人に喜んでもらうっていうのは難しいな。ちょっとキャパ的な部分もあるしな、
うん、まあ、そこも見極めもあるし、
うん、
だけどまだポテンシャルあるっていうその可能性の部分もあるし、あ、
もちろんもちろん、うん、なんかその初めてやからさ、
うん、
言うたって、
うん、
そらいっぱいミスはしますよ。
そうですよね、
うん、でもミスしてもなんか備え、何、落ち、まあ、まあ落ち込まないといえば嘘かもしれへんけど、
うん、
ひどく落ち込むことはないかな、
うんうん、
そこがまあ自己肯定感なんだろうねきっと、
うんうん、やっぱりミスするし、なんかこの先もずっこけるので、
う
ん、
そうそう、
かそれはもう絶対だしほぼほぼ確定事項なので、
うん、
なんかこけてもそれなりにちょっと休んだり心を潤せば、ちょっとまあそれなりの期間を使うかもしれないけど、
うん、
まあ、回復できるっていうところを、
うんうん、
まあ、常にそこを育む必要もあるなと思いますね。
そうやな、うん、そうそう、まあだから俺なんかは最初冒頭でも言ったけど、
うん、
そのなんで自分がそういう気持ちになってんのかっていうのを自分なりに言語化して整理して、
うんうん、
まあ言うても自分らしく生きるしかないなと思って生きてる、
うんうんうんうん、そのサイクルをぐるっと一周回して明日を迎えるのってやっぱりまた全然違うと思うんですよね、うん、
そうだね。
そこ丁寧にやりながら進んでいくと、
うん
うん、なんかチャレンジってやっぱり怖いけど、
うん、
なんか怖すぎないっていうか、うん、戻れる場所もあるし、受け止めてくれる人もいるし、 で、いっぱい失敗しちゃったらまたゼロからやったっていいわけだし。
そうそう。なんかこの話、今日の一連の話をしてて思うけど、
うん、
要は過去と他人は変えられないっていうことなんかなと思った。
うん、そういうまとめ。
うん、いやまあ失敗なんか過去やんか。
はい。
そんなん変えられへんねんから今更どうしようもないやん。
うん。
だし、その諦めるっていう話はさ、他人の話やったん、うん、基本。
他人もそうだし過去もだよね。
諦、まあまあそうや、そうそう。で過去、あ、その他人に対して主導権がないから、
うん、
そこを諦めるっていうのがアドラー心理学の話でしょ、
うんうんうん、
だからまあ失敗のことも含め要は過去と他人は変えられへんっていうことなんかなと思った、
うんうんうん、確かに何かそれは本当ドライな理解でいいのかなって思ったりします。
うんうんうん、
ああ面白かった
よかった
また忙しくないタイミングに。
そうね、まあ5月とかいけると思うで。
うん、じゃあ5月も1回取れたらと思います。
うん、
はい、ではありがとうございました。
はい、はい、どうも。